でここで、この短い中に3回も使われているということですね。でこういうことが分かりますように、この賛美の歌はこのハシーディーム、ハシーディームと言われる人たちがこういう一番ふさわしい歌だということになっているわけです。主の慈しみに生きる人って、主の慈しみに生きる人っていうのはこのハシーディームなんですね。で、まあ、英語では忠実真実な人ということなんです。これは何か、神様に真実、神様に真実な忠実な人という意味ですよね。そういう人たちの集いでということで、ここの集いっていうのはですね、このハシーディームの集いだというのが分かります。でこのことからですね、この詩編が作られた時代っていうものはですね、前に友輩で学んだマカベア、マカベア書の中にハシーディームっていうのこういうのが出てくるわけなんですね。ですからマカベアの時代に作られたというような説明もされておるわけですね。それもちろんそれだけではないんですけどね、まあ、そういうことも言われたりするぐらいです。で、けどもそれはまあこのハシーディームという特別に参加も出てきてるからということがあるんですけど、でここのところではですね、そういう主に忠実な、あるいは主に慈しみに生きる人たちの中で神様に向かって賛美をしよう、そしてここでですね、この賛美っていうものが踊りも捧げるってありますね。で、太鼓いや盾ごとも奏でて、声歌をも歌って、それから体踊りをもして、そしてまた楽器ですね。そして様々な方法で神様に賛美を捧げようっていうことなんですね。そういうふうにこの賛美の仕方っていうのは、じっと座って立ってですね、直立不動で歌うようなものではなかったということがわかるわけですね。で、いろいろな賛美の仕方があるですから、この台湾とかですね、ここに来た2回来たですよね、台湾の原住民の人たちは賛美というと体を動かしてするわけです、はい、じーっとして歌わない、これは普通なんですね。ずっと前に西サモア、西サモアっていうんですね、そういう島に行った人もいていますけど、賛美を歌うとみんなこう体を伝えて手を繋いだりして歌おうと、まあ、それが普通だったんですね。でそういうのに比べると日本の場合はもう一般の教会でもじっと立って歌うだけというのがほとんどなんですね。体を動かして手をつないで賛美するということはまず日本ではない、そういうまあ習慣がほとんどないからですね。だからまあだんだんとですね、そういうふうに大体唯一の神様で言うことを日本の心の習慣に全然なかったことなんですね。日本ではどこでも何でもかんでも神様っていう、そういう習慣が染み込んでた、それは間違ったことなんですね。本当の神様がいるのにそんなものはないとかいうのですね。木とかこの木とか石とかですね、山だとか何だ、そんなものを拝むっていうのは、それは本当に間違ったことなんですよね。まあそれはそういうこととして、この踊りも捧げられる、これまあ当然でですね、声が出なくなる人もいる、声が出なくなっても体で動かしてですね、賛美することもできるということなんですね。で、声も出なくて体もあんまり動かせないという人でも、楽器ですと手を動いてこう、ハーモニカを吹いたりですね、笛を吹いたりということもできるということなんですね。そういうふうにいろんな人といろんな場所でできるという。で、この踊りっていうのは前にちょっと言ったようにですね、ギリシャ語ではですね、踊り、演舞、大体この演舞っていうのが多いんですよね。丸くなって踊るっていう、これも日本に同じ習慣があるんですけど、 ヨーロッパ、外国、中近東ではですね、手をつないだ丸く輪になって踊るっていうのが非常に多いですよね。フォークダンス、フォークダンスはもう丸く輪になって踊りますよね。そういう丸く輪になって踊るってことです。こういう演舞とか一般の踊りですね、ダンスとか。これをコロスって言うんです。で、これからですね、この、これは X ではないわけですね。ギリシャ語でキーという文字なわけです。これは前に言ったのクリストスという、このあれですね。これは英語で言うと、この CH で映すわけです。CH。このキーというのは CH の英語にする。ですから、これは CH で映って、こう。これは R です。で、O は U になって、これから英語のコーラスになったんですね。だから、コーラスという今の英語はですね、もともとはギリシャ語では丸くなって踊る、あるいはダンス、踊りという言葉だったんです。それぐらい踊ることと、賛歌うこととは深くつながっていたんです。じーっと歌うんじゃなくてですね、歌うというと踊りながら歌う。体を動かす。それが本来言葉にも現れる。まあ、言葉っていうのはですね、人間の考え方、それの化石なんですね。はるかずっと昔の人たちの考え方、信仰、思想、そういうものが固まった言葉なんです。それがこの言葉なんです。まあ、そういうふうに、はるかなもの、このギリシャ語っていうのはいつできたかわからないんですよ。日本語に今私が測っている言葉も、これ日本だけ扱ってる。これはいつできたか、こういう話し方。これは誰もわからない。何千年前にできたか全くわからない。文字を使い始めたのはわかる。古事記です。古事記ですね。紀元710年にはっきりしてるんです。中国の文字を借りてきてきた。だけど日本のことは前からあったんですね。文字がなかった。そういうふうに、この言葉っていうのは本当不思議なわけですから、ね。誰がこの今私も語っている日本人だけこれ話してるわけですね。いつから始まったのか。誰がこんなこと話し始めたのか。どうして他にはないのか。そんなこと理由が本当みんなわからないわけです。それと同じようにこのギリシャ語も誰がこういう考えだか。みんなまあ納得したわけですね。この踊るっていう言葉、そう歌っていう。この踊りと歌って本当つながっているということになっていったんですね。はい。まあそういうことですよ、ね。はい。それでまあ賛美を歌いましょうと。で、主は自分の民を喜んでくださって、貧しい人、苦しんでいる人を、救いの輝きっていうことで言われていますよね。救われた、救う力っていうのは、この輝かしいものだっていうことがあるからですね。普通はこんな言い方はしないですね。救いの輝きで装われると。救うっていうこと自体がですね、本当に輝かしいことで、救われた人は、なんか輝いてる。これも確かに良き目ですね。救われたっていうこと、本当の幸いを知ったっていうことなんだから、それはどこか違う。何かちょっと輝いてるって言ったら、テイロンサワスとですね。で、救いの輝きをまとってるっていう。まあ、救われてなければ、なんか暗いものをまとってるということになりますよね。やっぱり救いっていうことは、本当に暗いものが覗かれてわからないんだから、どこか輝いてるっていうこと、それは当然出てくるから言ってるんですね。それから、ハシーディーム。死の慈しみに生きる人は栄光に輝くんだっていう本ですね。そして伏していてもって、これはちょっとここで分かりにくいですが、伏していてっていう、伏していても、これ伏してって言ったら日本語だったらですね、伏すっていう本なんですね。伏していても、心の方ではなくて、寝ていてもという意味なんですね。ベッドについていてもなお喜びの声を上げるっていうことなんです。まあ、そういうふうにここでですね、このハシーディムと言われる人、主の慈しみ、あるいは真実な人、神にですね、忠実な人、そういう人たちがみんな賛美をしようと、そういう人たちの中で賛美をしようということが言われておる。その中でですね、次の6節、うちには神を崇める賛美がいつもある。そこからですね、ちょっとですね、びっくりするような詩編には時々ありますね。6の後半から、 口には賛美があって、今までずっと賛美賛美って言ってるんですね。手には両刃の剣を持ってる。まるでこうイメージが合わないわけですよね。賛美するっていうことは剣を持ってるんですね。両刃っていうのはどちらでも切れるっていう。そして国々に仕返しをするんだとか、諸国のためを懲らしめる、王たちも鎖につなぐ、軍功なんてのは使わないけどですね、地域の国やもっと小さい領域の支配者を軍功と言っているんですね。鉄の鎖をはめると。で、裁きをする。で、最後にもう一遍、このハシリン、主の慈しみに生きる人の、これがこういったことができるのが光栄だと。どうしてこんなことを言ってるのかと。賛美とどうして両派の剣とかですね、王たち支配をやっつけることが、このようにスムーズに一つの詩の中で書いてあるのかと。このような詩は、まあ、例えば日本人が作ったり外国ではまずありえないですね。こういうふうなもの。普通キリスト教の人が作る詩にもこんなことありえないと思うんですが、これはどういうことかというとですね、この両派の剣、これは旧約聖書にはですね、異邦人、これから入ってカナンの地の人々を全部滅ぼしなさいという言葉すらあるわけです。でそれが新約になったら、悪の力そのものを滅ぼすっていう例ですね、悪の力。そういうことに霊的に変わっていったんです。こういう古い時代にはですね、まだこのように実際にさっき言ったマカベアの時代でもですね、もう少しで、神を信じる人というのをやっつけようとしたわけですね。それを力を与えて盛り返して、ほんで攻撃をして、そして、悪の力を滅ぼしたということだった。そういう時代なので、こういう表現が使われた。賛美と剣ということはですね、結びついていた。剣を持ってですね、いろいろな国の支配者たちもやっつけることができる。そのぐらい強力な力を与えられた。だから賛美というと結びついちゃう。実際にそういうことは歴史の中で起こったわけなんですね。歴史の中で、まあ、言ったようにもうすぐ神を信じる人々が悪の力支配によってですね、滅ぼされようとした。その時ですね、アンティオコスエピファネス、アンティオコスエピファネス4世、何度も前に出てましたけど、その人たちがもうユダヤの神を信じる人たちをやっつけようとして、立法の書を持つ者はですね、やめなかったら殺すと、あるいは神殿をみんな壊すと、まあ、そういうことを続けていった。そこから少数の人たちが選ばれて力を与えられてですね、そういう悪い人たちの力をやっつけることができた。そういう歴史のことがあったんですね。イエスの代前の時代、168年ぐらい前ですね。それでここのところはそういうふうな時代も確かに映しているということは言えるわけです。で、今日の私たちのどういうふうに意味になってくるかというとですね、これは前から何度も言ったように、私たちにも剣を持っている。剣を持っている、これは前にもあったですね、新約聖書にどこに書いてあったかと思い出してもらっています。これはエペソの手紙にあったですね。エペソの手紙359ページにありましたね。エペソの6章の17、6章の17、359ページにありますように、私たちはですね、ここでは御言葉の剣を持っている、霊の剣を持っているんだと、ね、そういうふうに霊的な剣であるというものを与えられているので、昔は本当の剣だったわけですね。で、本当に悪い人たちをやっつける。それで今はキリストより後の時代には、やっつけるのは具体的な人間とか国ではなくって悪の霊なんですね。私たちが持ってる 剣っていうのもですね、目に見える剣ではなくて御言葉っていう神の言葉、そういう霊的な剣なんだということなんです。そういうふうに、新しい新約聖書の世界では全てが霊的に変わっているわけですね。それでまた元のところに帰りますと、そういうふうに私たちは新約聖書の時代に生きるわけだから、いつもこういう旧約聖書のことをそのままを受け取ってはいけないわけです。その言葉より霊的に変えて読む必要があるわけですね。これをですね、しない人たちがずっとおったわけです。旧約聖書にですね、その異邦の国々のやっつけ滅ぼせ、そうって書いてあるんだと言ってですね、そうして戦争を認めてきた人たちがたくさんおるわけです。そういうふうに旧約聖書は新約になったら根本的にそういう点には違っておるのにですね、そのまま旧約聖書を使ってくる、ブッシュ大統領がイラクの戦争を肯定した時に聖書にこう書いてあると、悪に対して武力でもって戦争を戦えと書いてあるんだとかいうですね、そういうこと最近でもそんなことを大統領たる人でもするわけです。昔もいっぱいおったわけですね。新約聖書からいかなる意味でも根拠はないわけですね。イエス様が基本取ってやっつけろとかですね、パウロとかペテロがですね、ヨハネが基本取って悪い人を殺しなさいなんて一箇所もないのに、そういう旧約聖書を取ってする、そういうことはですね、よくある。異端でもそうです。物見るとが血を食べてはいけないとかですね、血をしてはいけない、そんなことは新約で全くないことです。旧約聖書のある箇所だけに、古いところだけにあるんですね。それをいきなり取ってきてですね、今でも当てはまるんだと、そういうふうに全く間違った読み方をする人たちがおるわけです。で、まあイスラムもそうなんですね。イスラム教も旧約から分かれた宗教なんだから、宗教上の敵には剣を持って殺せってはっきり書いてある。まあ、そういうふうに旧約聖書の間違ったやり方、間違った受け取り方でこの世界の大きな戦争も起こっているんですね。それで聖書ってきちんと読む必要があるというわけなんです。はい、それで私たちもですね、そういう本日では確かに剣を与えられている。で、このサタンを撃退するにはイエス様の神の言葉を持ってきたんですね。神の言葉を持って、アラノの試みなんですね。神の言葉、私たちも神の言葉をしっかり持ってたら誘惑に勝利することができる。で、ここにあるようにですね、国々ってありますけど、そう、悪の力に対抗することができるということですね。で、そのまま持ったら悪の力に支配されて悪に引っ張れているんだけど、神の言葉をしっかり持っていたら、神の言葉を持っているイエス様もしっかり持っている。イエスは神の言葉そのものでもありますね。イエスを持ち、神の言葉を持っていたら、そしたらさまざまな支配力を対峙する、追い出すことができる、まあ、そういうふうにここは私たち読むことができるわけなんですね。この7と8、王たち悪の支配を鎖に入れると、私たちが悪に鎖でこう縛られるのではなくてですね、神の言葉と神のイエス様をしっかり持っていたら逆になるということですね。悪の力が動かないように鎖でこう縛り上げていくことで、こう油断してたらですね、その悪のサタンの力をこう鎖で縛っておったのに、パッと外れてですね、我々の心の中でも、でまたこういう集まりでも、あるいは国や社会や学校、家庭、いろんなところでですね、悪の力、鎖を切ってですね、暴れ出すということが起こるんですね。まあ、そういうことにならないように、私たちもいつも神様のことをしっかり持っていたら、この悪のサタンの力を鎖で縛っておくことができる。そういうことにもなるんです。それもこの8、そういう表現なんですね。いろんな問題がこのように起こりますね。これは悪の力、これ鎖で足かせて縛っておけなかったからです。 で、ここのバーッと広がってきてですね、そう言っても考えられないのを悪いことをしてしまう。で、新聞に載ったりすると。で、新聞に載ったらそのほんの一部で、でも心の中でその悪の力がバーッと開けたら、人を憎んだり、悪いことを言ったり、ね、攻撃したり、いろんなことが起こってしまう。ね、そう言ったら、ね、できないと。まあ、そういうこともみんなこの悪の力から鎖に縛っておかないと。からまあ、そういうことにもいろいろなるわけですね。ですから、こういうことができるっていうのは、主の慈しみに行く、ハシーリームたちの光栄だ、栄光だと。さまざまにこう群がるような悪の力に対して、私たちはその逆に支配をするようになる。だから、その支配するの大きな力を与えているから、賛美ということと結びついているんですね。でさ、悪の力にいつも負けだったら賛美どころじゃないわけですね。いつも心が暗くなって圧迫されるわけです。だから常に賛美ができると神様にとってということで、すなわち悪の力にいつも勝利しているという印だということですね。まあ、それで結びついている。一見非常に賛美とこの悪をやっつけることですね、結びつかないわけで、剣を持っているとか、そういうことなんですね。それで今でもそういう意味では結びついている。はい、それではまた明日までにしています。